週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間となりました。6月第1週目の放送ということで、あっという間に材木町の夜市が4月に開幕してみたいな話をしてたんですけども、2ヶ月経ってしまいましたね。6月の14、15にコーヒーフェスティバルがやってくるというかですね、この放送の時にはあと10日後には開幕っていう感じでやってるんですけども、それをやるために今すごく頑張ってやっていることっていうのに、コーヒーフェスの前にコーヒースタンプラリーということをフェスの特別企画に当ててるんですね。泥臭く各店舗にご挨拶に回って、そしてなんとか了承を得て、でこう協力してやってっていうのにかなり時間かかったんですけども、まあなんとか確か16社だったと思います。集まってきた出店者がですね、338、338、やっぱり16社ですね。まあうちのお店3店舗も入ってての16社ではあるんだけども、遠いところだと岩山の上にある元気さん、そしてこうコアというかなところで言えば、最近あっちの方が今夜町の方面がコーヒー屋さんこうポロポロできてるので、そこら辺を発掘したり、あとは豆屋さんですね、なたや町にあるフララフさんとかっていう豆屋さんがあるんですけども、そういうなかなかこうイベントごとに対して名前を出さない人たちみたいな感じのところとか、あと結構協力していただいたのは中野橋にある何ですか、卓木賢治青春館の喫茶憧れさんとか、いろいろこうなってんですかね、フェスティバルのイベント中心はこう東京とかいろんなとこから来る、まあ無料化も含めてなんですけど、ネルドリップのコーヒー屋さんがメインになって集まってきますけども、それとは逆に無料化の喫茶店を回ってほしいということで16社集めてスタンプラリーをしようと思っています。期間が一応6月9日から始まろうとしていますので、今週終わったらですね、来週の月曜日からということで、いろいろやりたいと思います。何せ手作りで、なおかつ自分たちでこうやってるもんですから、現象としてはかなりちっちゃい波から始まるんですけども、なので、今回はどっちかっていうと社会実験をこれから行う第一回みたいな感じにしたいと思いまして、まあ社会実験と銘打って、コーヒースタンプラリーを開催いたします。16社なんで、ね、ここでいっぱい言うとちょっとあれなんですけども、まあただこれセットアップするときにすごくこう気になったことっていうのは、各店舗の営業日なんですよね、営業時間とか。なのでそこはもうね、本当に各店舗のやりくりに期待するしかないんですけども、皆さんも行って休みだったなんてなることもままあるかと思いますけども、まあぜひそういうことも楽しみながら少しこうやっていただければなと思います。こういうことをやったからってコーヒー屋さんがみんな仲良くやっているっていうわけではなく、なんかみんな胸の中にすごいこう高邁なというか、すごい矜持を持ってやっているコーヒー屋さんが多いので、一緒にやるなんていうことはあんまり嫌だなんねみたいな雰囲気を持っている人たちもいっぱいいます。でもまあたまたま僕としてはこうせっかくこういうイベントの中でできることないかって模索してやった結果がこういうふうになってるので、僕もなんか仲良しチームを作ろうなんて気はさらさらなく、なんかもうこの機会にみんな自分のお店のこだわりというか、そういうのをこうお客様たちに知っていただくっていうのはいい機会になるのかなっていう感じの、自己委員会からの、まあある意味盛岡の人たちとか、あと盛岡にあるコーヒー屋さんたちに対するなんとご提案というか、軽い挑戦状みたいな感じの雰囲気でこういう企画を考えてみました。うまくいけばコーヒー屋だけではなくて、まあ盛岡にある飲み屋さんとか、もしくは雑貨屋さんとか、そういうところからも工房を広く取っていって、こう、大きなスタンプラリー社会実験みたいな感じを今後考えてもよるので、ぜひ今回はコーヒー屋さん16社ありますので、スタートはこの どっかには必ずチラシというか台紙、スタンプダイアリーの台紙を置いてありますので、探していただいて入ったお店からスタートっていう感じで、どこがスタートってことはないですので、ぜひ詳しくはその台紙の中に入ってますので、このラジオではまあこの程度でお知らせさせていただきたいと思います。まあ何にしても2週間後コーヒーフェスティバルが始まります。まあすごい今回も暑いというか濃いというか、いろんなとこからコーヒーラバーが集まってくるっていうのはもう今反応がすごいので、ぜひ盛岡の方々も楽しんでいただければと思います。そしてまああとは材木町の夜市ですね。夜市とか、この間はあの雫市の軽トラック市にも出てきたんで、初めてね、2回目で出てきたんですけども、本当に天気が悪いですね。天気悪くて雨風をしのぎながらやってるという状況の中で、どうでしょうね、本当お客様がいらっしゃるからコーヒーもなかなか出てて、で今回あの初めてのというか、まあ、去年からではありますけども、材木町に分店を持ったので、雨の中でやる材木町の屋台カフェのやり方っていうので、もうテントを出さないで店舗の中に皆さんを入れてみようと思ってやったら、思いのほか店舗がにぎわったっていうのが見て取れた。まあもちろんその集客数というか、そのお客さんを集めるのには12、3人しか店には入れないんですけど、キャパはそんなに高くないんですけど、でもその人数があそこでこうコーヒーを飲んでいるっていうのを目の当たりにするとですね、やっぱり喫茶店のこのにぎわいっていいなって思ったりしてですね、なんかそういうふうなこう今後のあの材木町店の店舗を動かしていく上でのいいヒントをいただいたなっていうふうに思いました。だから店舗の中に何か仕掛けをこう、ただただ商品を並べてこうポップバンバン立ててこうですよっていう前に、明かりにこう寄ってくる方々みたいなのがいるような形を取りたいなって思いましたね。だから多分雨ということもまんざらダメージがあるだけではなくて、こう一生懸命考えていくきっかけを作っていただいたのが今回の材木町夜市だったなって思いますし、まあできることならやっぱ晴れの中で外でね、こう爽やかにコーヒーも飲みたいなっていうお客様の気持ちなんかもあるだろうし、あれなんですけども、雨の日は雨の日で楽しめる企画なり店舗の見せ方なりをしていきたいと思いますので、この放送を聞いた方々も興味あればぜひ材木町の方に足を運んでくれればなと思います。まあそういうことで今メニューとかもいろいろ考えて変えようとしてますけども、今週ですね、6月の6日の金曜日からかな、あの1週間恒例の月例のコーヒー闇鍋コーヒー豆フェアっていうのを開催します。まあ、これは本当にその先週の夜市の時の雨をの時の店舗のレイアウトっていうのをヒントにして、少しもガラッと変えちゃった豆の展示の仕方とか、あと音楽までも少し考えてみようかなみたいな感じでいろんなヒントをいただいているので、そこをこうちょっと変えながらやろうかと思っています。まあ詳しい情報っていうのはうちのお店なんでね、なかなかねこう綺麗に簡単にパッと知らせることなんてできないのであれなんですけども、ぜひお店に来て、まあこれも社会実験ってなるのかな、なんかそういう感じで皆様が覗いて、皆様の口からこう何かこう評判を立てられるようなっていうような情報発信源は僕らではなくてっていう感じの感じでやりたいなと思っています。情報発信することにこう四苦八苦するよりは、いい商品を楽しい形で渡すっていうのが僕らの仕事だと思ってますから、そういう意味ではあの垣間見せるぐらいしか情報は、てかお客様の立場で見るとその程度しか情報が流せないし、流しているようにしか見えないと思いますけど、それでも僕らは精一杯情報を渡しているような気持ちでやっているという心持ちでやってますので、ネットで頑張って探してくださいよりは、まあ黙って店に来ていただければ何かしら楽しいっていうかね、あのコーヒーは発見できると思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。そうですね、闇鍋コーヒー豆セア、本当にこれも何年もう川徳さんでやってた頃からですから、多分もう5、6年、もっと10年近くやってるのかな。それをこう材木町の方でまた違う進化をさせてやっていこうという感じになっていますので、これ本当に毎月スタッフさんとミーティングを重ねてる、途絶えさせるかどうかというのを今年 辞めるか辞めないかっていう感じですね。こう毎月やってますね。でそれでこうやっていくと分かったことが結構あるんですけども、まず材木町のお店っていう、僕らそのみんなスタッフみんな思ってるんですけども、5年ぐらい一緒に働いてるスタッフとかいっぱいいるので、そういうふうな感じから言うと、自分たちにとって旗屋というお店は30年以上コーヒー屋をやっているお店の中で働いてるという、だからそういう、こう感覚でやってるんですけども、でも材木町店に立ってると、その30年とか何年、まあ5年でもいいんですけど、そういう働いてきた自分たちの経歴を全く生かせないというか、ここになんか新しいお店ができたんだっていう感覚がお客様が持ってきていただいているって感じなんですよね。だからそう考えちゃうと、乗っかった感じの商売ってはできないっていうことをすごく分かったのがこの何ヶ月かなんです。だから本当にそういう意味では、もう自分たちがもう一回土台に立ち返って、ゼロからコーヒーを伝えるっていう作業をしていかないと、コーヒーをやるお店をこう良くするっていうことをやっていかないと、多分お客様のこうチャンネルに合わないんだなっていうことをすごく感じています。なのでそうなると、この闇鍋コーヒー豆フェアっていうのも、コーヒーを一つ一つ自分たちがどれだけ理解してるんだって話になんなきゃいけないんですよね。まあ本当は闇鍋っていう言葉なんで、あんまりコーヒーは説明するなとは言いつつも、お客様との会話の中にお客様が欲しいワード、もしくは知識みたいなものをちょっとスパイスを出してあげるみたいな感じのことをやるのは、こちらお店側の人間のなんか度量にもなるかなと思うので、その勉強会を今日々やっている感じですね。一つ一つこう組み直してる感じですね。例えば本当にブレンドの配合とかっていうのを覚えてますかってスタッフさんたちに言いながらやってみたりとか、なんかもうキーワードだけで物売ってんじゃねえのみたいな感じ、そういうことやっちゃダメだよっていうことを今更ながらやり始めたっていうのがいいことだと思ってますね。だから本当にこう楽しく毎日をやっているって感じですね。まあなので、そういう新しくなっていこうとする材木町店の闇鍋コーヒー豆フェアですね、なんかそういうのも期待していただければと思います。まあ本当に豆は実はすごいたくさん焼いてますので、まあちらっと言えばですけども、芸者も出そうかなと思ってますし、あとは皆さんももう多分あんまり聞いてても、へっひらっていうのがフローレス島のコーヒー豆とか、あとインド、まあインドは最近どっかの店でやってるのも見ましたねとか、いろんなコーヒー豆、ブラジルの美味しいやつとか、いろいろ、あ、ルワンダもだな。最近ルワンダも買いましたね。そういうのも出していこうとなったり、あとはまあ、これは多分、イエメンなんですよね。イエメン、モカマタリとかそういうふうに言われてるコーヒーなんですけど、なぜかこのコーヒーは盛岡市内っていうか、まあ、コーヒー屋さん自体があまりやりたがらないコーヒーですね。結構こう手間がかかったり、高価だしっていう、そういう豆も、準備していきますので、まあ、本当にそれこそ闇鍋ですね。あとは飲んだ方々がどうお感じになるかは、その次の時にいっぱい聞かせていただければなと思います。あれ飲んだ、これ飲んだってスタッフからこう言われてて、そのお客さんの声っていうのはいっぱい聞こえてきてますので、ぜひこの機会にいっぱい知っていただければなと思います。それで材木町の話で終わりますが、まあ、本当に盛岡コーヒーフェスティバル、自己委員会としてはうまくいくかいかないかよりは、そこにちゃんと立てるかどうかという状況になってるぐらい、いろんなことが毎日業務として重なっていく日々ですね。ただまあ毎回毎回思ってるんですけど、常に新しいことがあります。まあ例えば今回は台湾のコーヒー屋さんが2社来るとか、それがコーヒー器具運ぶから台湾から郵送で来るみたいなんですけど、重さ制限があって紙コップが買えないから乗せられないので、盛岡で手配してくれとか、なんかそういう感じのことがあったりとか、へーと思いながらね、あとはあったり、あとは最近多くなってきたんですけど、九州方面からのボランティアの方が 2,3 人来るっていうことになってて、あと何、九州からも来たり、まあ、北海道いろんなところから来るんですけども、コーヒーを味わいに来るということもあるんですけども、盛岡という町にその機会に集まってくるみたいな、聖地巡礼というとちょっとね、あんまりこうおこがましくて言い気がないんだけど、そういう感じになってきているんだなっていうのはひしひしと感じている イベントになってますので、ぜひ楽しみにやっていければと思います。はい、今週の畑屋ラジオでした。